ます、はい、トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROMRADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
いった
いや、あのさ、これはさ、絶対だって伝わらないよね。
うるせえ、それ面白さでいいんだよ、そこは。
ちょっと20秒、
20秒。トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集、用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com trunkroom.radio。 うわ
ー最後爆発して死んだね。うわーっつってい
やー無理でも、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
はい、
はい、11月の21日水曜日となりました。あー、もう90回か。トランクルームスタジオ第一です。
はい、あと少しで100に近づいております、
うん、
90回かミヤです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
このオンオフというか温度差で、はい、まあ、11月21日ですけど、うん、
はい、
ちょっとね、
うん、
だから21、22、3、
うん、
3日後ですよ。3日後、11月23日、うん、23日で会ってたと思うけど、うん、私はすごいね楽しみにしてることがあるんですよ。
ほう、珍しい。はい、
もうね、多分あのコンビニとかでね、よく 見たりとかすることがあると思うんだけど、
はい、
あのあれ、ハリーポッターの、
あー、はい、
出てこなくなっちゃった今、
ファンタスティックビースト
ビースト、
あ、11月だっけ、あれ
11月の確か23日とかだったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
あの若き頃のダンブルドアが出てくるという。
そうですね、ジュードローかっこよかったですね。
はい、はい、あのちょっとそれがね今非常に気になっております。23日か24日かどっちかだったと思うんですけど、
あ、
私はそれが非常に、
東方シネマズでね、賢者の石なんかどっかやってみたいですね。
あ、そうなんだ、また
リバイバル上
で、そう、
いや、あ、賢者の石ってもう、
賢者の
石、賢者の石、
はい、
もう、え、嘘、何年前、2001年なのこれ、
2001年、
嘘だ、
いや、でもそれぐらいになるよ。
え、
1年ちょっとおきぐらいとかにこうロードショーしてたから、
ポッ
と、まあそれぐらいになるんじゃないですかね。
ハリーポッター賢者の石、うん、
まああのね、楽しみにしていることがあるんですけど、大丈夫ですか。
いや、ちょっと待って、賢者の石
について、です、ね、いやあのそれは後で調べてくれる、
賢者の石、
賢者の石ね、
賢者の石、まあ、2001年、うわ
ぁ、まあ、一人盛り上がってるところを置いといて、
そりゃ年取るわ。
いや、やめてもらえますか、はい、まあ、あの私はそれが楽しみなんですけど、はい、うん、まあ、ちょっと今日は、
うん、
まあ、映画の話を
映画の話を、
はい、まあちょろちょろって、
まあね、
できればいいかなと思うんですけど、まあ、11月になっていろいろ、
うん、
新しいね映画ありますし、
はい、そうね、
あとなんで12月がガガでしたっけ、
あ、はいはいはい、
の映画とかもあったりと、結構話題になってる映画は続々とこうロードショーね、
うん、
されていく時期になってますけど、
はいはいはい、
まあ11月といえばですよ、11月の2日ですか、
2日、
うん、2日、うん、2日にですね、
はい、
もう最悪のヒーロー誕生みたいなありましたけど、
はい、そうね、見てきた。
いやね、まあちょっとね、私は見てないんだけどまだちょっとその話をさ、最初会った時に、
うん、
開口一番とりあえず見たって言ったら見たと
初日に行きましたよ、
僕は。11月のね、2日、
はい、
あれ今タイトル言ったっけ、言ってない、言ってない
です、
はい、
はい、
まあ、あの舌がね長い
舌が長い、ち
ょっとバイオハザードで言うとリッカーみたいな、
リッカーですね
あのリッカー黒くした感じので、あの目玉があの生えてるみたいな感じのリッカーのやつですけど、
はいはいはい、そっか、うん、まあそうだな、うん、
まああの
正直でも僕は事前に言いました、うん、その映画の話題で多分一本は持たないぞと、うん、
あ、
だけど今その話を思い出すついでにちょっと付随する話もあるので、うん、ちょっとオープニング系からそれでいいかな、
うん、
まあ、ちょっと映画の話、見たい映画の話、いい、今まで見た映画の話でもすっぺーみたいな話だったんですけど、うん、うん、でまあ11月2日ベノムを見に行きました。
はい、
トム・ハーディーですね、マッドマックスかと思いましたけど、本当に
結構ね、あの2日以降、
うん、
まあ、駅とかでさ、
うんうん、
そのマーベルグッズを販売みたいなのがすごい多くて、で、まああのバルト9の公開の時にバルト9のところを通ったら、
はい、
まあ、その特設こうイベントスペースみたいなやつがあって、うんうん、で駅の中にもあったりとかして、割となんかだいぶ押してる感じではありますね。
はい、じゃあ、まあ、ベノム中心に行きますか。
はい、
はい、それではお送りいたしましょう。せーの、
トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
はい、ということで、90回目もいつも通りにお送りしていきたいと思います。トランクルームスタジオ、改めましてパーソナリティ第一です。
はい、ファンタスティックビーストでは、お金をたくさん食べるカモが好きです。パーソナリティミオです。よろしくお願いします。
はい。
はい、まあ、ベノム。
ベノム行きました。
はい。それは何、感想とか聞いた方がいいの、面白い面白くないとか。
僕は激楽しみました、すっごい楽しみました。はい、でのまあそのなんと言うんでしょうかね、まあ、ダークヒーロー、ダークヒーローっていうね、うん、形の宣伝がすごかったですけど、まあ本当に何だろう、バイオハザードでいうウェスカーみたいな、あとはドラゴンボールでいうフリーザみたいな、まあよくフリーザよく知らないけど、まあまあまあ悪いやつだけど好きになるやつあるじゃないですか。はい、そんな感じで、の位置づけのキャラだったし、うん、僕の中でも、はい、でまあ今回スパイダーマン3サムライミ版、あの要するになんだ、古い方のスパイダーマンって言ったり、トビー・マグワイアがスパイダーマンやってた時の第3作目にサンドマンと一緒に出てきた、まあ、ベノム、あれは無理やり出したって後から言われてるみたいなんですけど、はい、まあ、そのそれに続いての実写化ベノム、しかも今回は主人公ということで、はい、ある程度まあハードルも上がって見に行って、まあ、結構楽しめたかなというような感じでした。ただその映画好きの友達と私大地の間ではだいぶ意見が割れたというか、はい、やっぱまあでも期待していてそれがなかったので意見が割れたっていう感じの、やっぱあのアメリカの方でもやっぱそれはあるみたいで、やっぱりダークヒーローならではのこう心理描写というか、まあヒーローではあるんですけど、その前にダークがつくわけですから、
うんうんうん、
ある程度の葛藤とかは描いてこそのダークヒーロー映画と言えるのではないかっていう点だと、全然ダークヒーロー映画じゃないです。
あ、うん、
ただのヒーロー映画です、
うんうん、
だからそこにがっかりされる方は多いんじゃないかなって非常に思いました。まあ、だけどベノム超気持ち悪いし描写は面白いし、描写面白いっつったらなんかあれだな、なんかベノム特有の能力をちゃんと 映像化できているとも思うし、あのね、ベノム可愛いと思う。
あんなに、それとね、あんなに、あの歯いっぱいあるのに。
それとね、思ってたのと違う、それが、その、可愛いベノムが思ってたのと違うかもしれない。僕は、正直、まあ、ベノム本編も楽しんだんだけど、まあ、エンディング後のおまけ映像みたいなのが今回もあるわけ、うん、今回あるわけですよ、うん、まあ、それの時にも超テンション上がりましたねっていうようなことでいいかな、
うん、ありがとうございました。そっか、でもベノムはさ、
はい、
予告でしか私は見てなくて、うん、割となんかこうちょっとグロいというかさ、まあ、R指定、うん、まあ、ついてるけど、
うん、
ちょっとこうぐちゃぐちゃっていう感じのイメージがあったから、うん、あんまりこう可愛いっていう感じのあれは、
うんうん、
イメージで今の段階でイメージ的にはあんまり思いつかないんだけど、はい、可愛い
可愛いです。ただその可愛いのが僕はプラスに受け止められたんです、
うん、
だけどやっぱりそのベノムっていう作品の心理描写とかその完成度を期待してた人にはちょっとそこがノイジーに映っちゃうのかなっていう面は確かにあります。
なるほどね。
やっぱりその今回トム・ハーディが演じるエディ・ブロックっていう記者、
うんうん、
これはあの古いスパイダーマンの方にも出てきてたんですけど、エディとしての人格とベノム、あのエディの中に入り込んだシンビオートっていう寄生虫の人格っていうんですかね、寄生虫だから中核って言えばいいの、まあ、ベノム対エディのこう対話っていうのが、うん、エディの、要するにトム・ハーディの一人芝居だから、
まあ、
あの自分の中でやり取りをしていて、まあ、そのやり取りが面白いっていうか、
うん、
まあ、多少コミカルに絵が描かれてたりはする。で、まあ、敵が出てきてその敵を止めるっていう、まあ、流れにはなるんだけど、そのための心理描写が多分入れるとノイジーって判断されちゃったからカットされたとは思うんだけど、うん、全然ない、全然ないです正直。まあなんですけど、まあ、僕は映像的なものとベノムの気持ち悪さっていうので、あの正直お腹いっぱいにはなれたかな、うん、
じゃあちょっと見に、
いやいや、面白いと思うよ。そのスパイダーマンネタ、まあ、元はスパイダーマンのキャラクターですから、スパイダーマンネタというかスパイダーマンに作中に登場した例えば会社の名前デイリービューグルっていう新聞社だったりだとか、そういったところは、まあ、ちょくちょくは出てくるんだけど絶対知ってなきゃ楽しめないってほどでもないので、
うんうん、
あのまた今回ベノムはマーベル作品ではなくソニー作品なんで、ソニーピクチャーズ作品なんで、うん、ね、マーベルシネマティックユニバースは MCU じゃないですか、
うん、
ソニーズ、マーベルズ、キャラクター、ん？ソニーズ、マーベル、キャラクターユニバース？
またちゃうの？
SMCU って言うんですよ、
確か。
あ、SMCU だったかな？ SCMU だった。忘れちゃった。ソニーズ、キャラクター、マーベル、なんちゃら、みたいな。またシリーズ、要するに、スパイダーマンのキャラクターなんだけど、スパイダーマンがいない世界の、やつを描くらしいんです。なんか今後ベノムに始まって、あとはブラックキャットっていう、まあ、キャラクターがいるんですけど、まあ、ブラックキャットとあとシルバーセーブルっていう女性キャラクター2人の共闘ものっていうのとかがいろいろ後を控えてるみたいなん
ですね。あ、じゃあその要はアイアンマンとかスパイダーマン、うん、ホームカミングとかとは別の
別軸でやるみたいですけど、
シリーズというか、
うん、そのシリーズ展開をしていくみたいです。ただね、もう本当にエンドロール後のお釣りっていうのがもう正直もう飽和状態になってきてると僕は思っていて、
ん、
まあ、ぶっちゃけもう MCU の特権とは言わないけどさ、 MCU の流れをみんなパクリすぎっていうか、そんな最後におまけつけたところでテンション上がるのなんて作品の出来次第なんだから、最後におまけつけときゃいいみたいな感じはもうそろそろ僕なりには飽きてきたんですけどね。まあ今回もおまけで楽しんだんですけど。はい。
なるほどね。
そうなんですよね。
まあちょっとやっぱりマーベルって聞くと、
うん、
まあ最後になんかちょっとね、
そうね、
あるっていうふうにはちょっと思っちゃったりとかはするけど、はい、まあまあでもね、11月2日、ロードショーしたばかりですので、うん、はい、まだ全然映画館で
吹き替え版も見てみたいなと思いました。
おー、うん、 珍しい。
そうね、なんかよ、まあそこは本当に楽しめる作品でしたね。
ぜひぜひ皆さん、うん、映画館に足をね、うん、運んでいただいて、まあデジタル配信を待つのではなく
映画館ね、
映画館で、うん、あのまあ本当に洋画のこういうアクションものとかは映画館で見た方が絶対楽しいと思いますし、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
ぜひね見ていただきたいと思いますけど、なんか他に、
ま、続けていい？
あ、あります、
うん、で、あの来年公開予定だったかな、日本だと。ちょっとまたスパイダーマンつながりのあのお話なんですけど、スパイダーマンスパイダーバースっていう作品があります。これはまたソニーピクチャーズ配給の確か、アニメーション作品です今度は、
うん、
でスパイダーマンの作品です。でソニーピクチャーズでも、MCU の実写版以外に別のバース世界観として、スパイダーマンが、ソニーピクチャーズから描かれます。でアニメーションの作品です。なんですけど、その一作の映画にスパイダーマンが 4,5 人出ますさあ分かんなくなってきたぞっていうことなんですけど、これ結構面白いんですよ。あのスパイダーバースっていう作品、原作も含めて、まあピーター・パーカースパイダーマン、それとあと黒人のスパイダーマンが出てきます。これはマイルズ・モラレスって言うんですけど、
うん、
はい、ぶっちゃけマイルズ・モラレスの住んでいるスパイダーバース、スパイダーマンの世界ではピーター・パーカーなんと死んでます
あ、え、同じ軸じゃない、同じ空間に5人いるんじゃない。
そうなんです、同じ軸に5人いるんじゃないんですけど、平行世界、まあ、
あ、はいはいはい、
アメコミではアースなんとかとか区切られるんですけど、まあ、ピーター・パーカーの普通にいる基準の世界と、まあ、マイルズがスパイダーマンの世界と、あとはピーターの恋人となるグウェイン・ステイシーが、グウェイン・ステイシーがスパイダーマンとなっている世界、要するにスパイダー・グウェインって呼ばれてたりはするんですけど、本当の名前確か違かったかな、まあ、白いフードをかぶったスパイダーマンみたいな、
あ、はいはい、あの金髪の子、
そうですそうです、グウェインです、はい、でだけどそのグウェインはあのピーターの住んでる世界だと死んじゃったりしてるんです。
あ、
まあまあまあいろんな事情があっていろんな世界のスパイダーマンがいるんですけど、なんとその世界が一つになってしまうという作品がスパイダーマンスパイダーバース、まあ一つに集結するんですけど、
はい、あ、でも面白そうだね。
ちょっとそこはあの予告編のところから、僕マイルズ好きなんで、黒人のスパイダーマン好きなので、そこはすごく今から楽しみだなというところでございます。
だってさ、その言ったらさ、そのマイルズの世界ではピーターはもう
死んでる、
存在は してるわけでしょ。いないとかじゃなくても死んじゃってるっていう事実があるけど、 その一緒になるってことは死んだはずのピーターと一緒ってこと？
そうだけど、その合流したピーターはマイルズのこと知らなかったりもするから。
あ、でもマイルズはピーターのこと知ってるんですよ。
いや、なんかね、面白そうだったりはする。あとはね、ちょっと僕の一押しキャラクターがその中でいるんですけど、スパイダーポークっていうのがいるんですよ、
ね、豚
です。豚が喋る世界のスパイダーマンがいます。もう何のこっちゃ分かんないですけど、豚が人間のことを喋る世界に蜘蛛の能力を有してます。
でもビーブがスパイダーマン
みたいな。そうそうそう、スパイダーポークって調べると出てきますよ。面白いです。で、まあいろんな世界のスパイダーマンが集結する映画がありますよっていうのと、ちょっと最近スパイダーマンブームがすごくって、
え、それはあの君の中で、
僕の中でも、
はい、
まあベノム公開、スパイダーバースが控えている、
はい、
まあ、あとはね、アベン、まあ、それこそホームカミングからアベンジャーズインフィニティウォーでつながってきて、いろいろあるじゃないですか、
はい、
ちょっと皆さんも耳にしたこと、目にしたこと、リスナーの皆さんももしかするとあるかもしれない。好きな人は PS4 のスパイダーマン、マーベルズスパイダーマンというのが発売されまして、
プレフォ
ー、プレそれこそ言わないって全然もう別にこの話もまた掘り下げないけどさ、あのプレイステーション4でですね、あのマーベルズスパイダーマン、今回あの今までスパイダーマンのゲームはあったんだけど、いろんな会社に委託して出していたから、だけどマーベル監修の、スパイダーマンというものが出まして、これが超面白い。
あ、もうそれリリースされて
る、もうリリースされてます。もう僕もう今ニューヨークの街を守り続けてるんですけど
頑張ってる。
あれ、これがね本当に面白いんですわ。
あ、
でまあまあ普通にピーター・パーカーが主人公の世界なんですけど、そこになんとマイルズもまた出てきたりして、
お、じゃあそのさっき言ってた、
まあ、ゲームの世界ですからね、また
あそれまた
国が違うんです、はい、で
設定も違う、
設定も違います。
あ、なるほど。
で、まあ、スパイダーマンがスパイダーマンとしての活動を始めて8年経ったところからゲームの物語がスタートするんですね。だからある程度予備知識というか 知ってたらもっと楽しめる部分はあるんですけど、ゲームとしての完成度は何よりも高いので、
まあなんてってね、プレイ方だから
ね、プレイ方ですかね。はい、でまあ今回あの、ホームカミングに出た、スパイダーマンのスーツ、まあ、スタークスーツっていう名目で登場するんですけど、赤と黒のやつね、
うんうん、
あれとあとインフィニティウォーで登場したアイアンスパイダーが使えるので、
銀のやつ、
はい、
お
ー、なのでちょっとね、そこは PS4 クオリティで街中を飛び回っていて、
うん、
ちょっとそれは感動を覚えるクオリティなんですよね、はい、
なんかすごいね。
最近スパイダーマン来て、林さんにこの前やらせたら敵にボコボコにされてどうやってやるの、林さんゲームやんない方だから
なんかあのスターウォーズのさ、なんだっけ、ファルコンを、
はいはい、
運転するやつも、はい、あのやってたじゃない、プレイステーション、はい、もう全然
バンバンタイファイナリーやられてました、
ね、やってたら今ちょっと脱線しましたけど、まあ、あーそう、
ちょっとねスパイダーマンいいんで最近来てるんです
よ、ね、マジか。うちさ、なんだっけ、 au のビデオパスとかでさ、うん、それこそあのスパイダーマンのサムライン版のやつを、うん、まあ無料で見れるから、うん、
はいはい、
旦那と一緒に見てるんだけど、
うん、
もう旦那がそのサムライン版がすごい好きすぎて、
あーそう
なんだ、もうね、私はあの今のホームカミングのピーターの方はどっちかっていうと、うん、まあ
MCU 版ね、
うん、あの見てるし好きなんだけど、うん、でもそこでね派閥が
そう、まあ、確かに僕もあれ公開された時小学生だったかな、
うんうんうんうん、
で中学生の時に2見てすげえなと思ったんですけど、
うん、
だけど僕はマークウェブ版なんですよ、真ん中っていうの、ホームカミング MCU 版の前のスパイダー、500日のサマーとかちょっと恋愛映画得意だったマークウェブって人が作ったやつなんですけど、アンドリューガーフィールドね、それはすっごい面白
かった。あー、ここであの3つの派閥がまああのね、スパイダーマンって言ったら、まあ、原作のコミックスもそうですけど、いろいろ幅広くね、
そうね、
あるので、うん、まあ、いろんなとこから入ってって、まあ、見返すのもありじゃないですかね、
うん、あ、ベノムにもスタンリー出てました、
わぁ気づく、結構
気づく、気づく、
まあね、仮面作品で、
はい、そうなんです
よ、ね、出演してますけど、
いや、ベノムね、ちょっとスパイダーマン知らない方でも知らないからっていうので見に行かないんじゃなくて、単純に面白いので見に行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
ぜひですね、見てほしい。
PS4 持ってる人はマーベルスパイダーマン絶対買った方がいい、うん、マジで、なんかミッションとかストーリーがどうこうとか言う前にまず移動が気持ちいいから、
あのピューって飛ぶやつ、
ピューって飛ぶやつ超気持ちいいから、
あのビルとビルの間をピューって飛ぶやつ、
そうそうそう、
で信号に当たりそうだけど大丈夫なやつ、
大丈夫、大丈夫
ぜひですねやっていただければと思います。
はい、はい、まあそんな感じで今回は
スパイダーマン&ベノム会でしたね。ちなみにあの名古屋、静岡、池袋のパルコでですね、あのベノム のコラボカフェがやってますので、
はいはい、
ぜひですね、あの見た目すごく美味しそうじゃないですけどぜひ見に行ってほしいです。
はい、お相手はパーサイティ大地と
ミヤでした。
それでは来週、さよなら。
はい。
トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。トランクルームスタジオではリスナーさんからのメッセージを大募集中です。番組の感想、2人への質問、悩み相談などどしどしお送りください。
メッセージはトランクルームスタジオメッセージホーム、ツイッターハッシュタグ専用アドレスでお待ちしております。
アドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、
ハッシュタグは TRS295、 小文字で TRS、 数字で295、皆様ふるってご投稿ください。
皆様のメッセージ
お待ちしております。
いや、
やっと終わった。
いいでしょう。
ちょっとか
皆さん待ってますよ。
お願いします。
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 それではまた来週、さよなら。
バイ。